聖書を読みます。最初に旧約聖書申命記第6章1節から9節までを読みます。旧約聖書の291ページです。これはあなたたちの神主があなたたちに教えよと命じられた戒めと掟と法であり、あなたたちが渡って行って得る土地で行うべきもの。あなたもあなたの子孫も生きている限りあなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。イスラエルよ、あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、父祖の神主が約束された通り乳と蜜の流れる土地で大いに増える。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。次に新約聖書からマルコによる福音書第12章28節から34節まで、新約聖書の87ページです。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進み出、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くし力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である、他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし知恵を尽くし力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。祈ります。天地の作り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神様、台風が過ぎ秋らしい朝を迎えて、敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝の恵みに預かることができますことを心から感謝いたします。どうかあなたの御名が高く崇められますように。神様、私たちの教会は先週多くの参加者を得て教会カンファレンスを行い、私たちのビジョンを確かなものとするために互いに心を開いて語り合い、共に考え共に祈ることができました。あなたが終始共にいてくださって、そのすべてを導き祝福してくださいましたことを深く感謝申し上げます。どうかそこで得られた成果を教会全体で共有し、今後の前進に役立てることができますように祈ります。神様、私たちの教会は あなたから与えられた使命をこの世で果たしていくためにこの地に建てられています。どうか私たちのこの教会が世の良心として固く立ち、あなたの御言葉を正しく、また勇気を持って語り、どんなに小さなことでもなすべき技を忠実に果たしていくことができますように力を与えてください。あなたがご存知のように、今この国では政治、経済、教育などさまざまな分野で信頼が失われ、不安が広がっています。どうかこの国を憐れんでください。この国にあなたが望んでおられる正義と公平が実現するようにお導きください。そして私たちの教会があなたの真実をたゆまずに証ししていくことができるように力をお与えください。世界の平和のために祈ります。争いが絶えない私たちの世界に、あなたの平和を、まことのシャロームをお与えください。そしてどうか世界中の教会がいかなる暴力、いかなる戦争にも抗して平和を作り出す教会として生きていくことができますようにお願い申し上げます。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。心や体を病む人々、お年を召された方々、この国に帰留する外国の方々、特に難民や移住労働者のために働く友、外国で暮らしておられる私たちの友人たち、志を立ててそのために準備中の若い友、教会学校の愛する子どもたち、そしてこの町に住む多くの市民の方々に、今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。これらの誠に貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。今日はマルコによる福音書の12章、先ほど読みました新約聖書の箇所についてお話をしたいと思います。旧約聖書には数えきれないぐらいのたくさんの掟、戒めがあります。しかし私たちはあまりに多くの言葉に接しますと困惑いたしまして、要するに何ですかと聞きたくなります。で、今日のところでも一人の律法学者が、あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか、そうイエスに聞きました。これは28節の言葉ですね。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか、そう尋ねたのもおそらく私たちと同じ気持ちからではないでしょうか。要するに何なんだと、あんまりたくさんの言葉を聞いても私たちにはわからない、そういうことでこの質問が出てきたと思いますね。そしてイエスがそのちょっと前に18節以下のところに出ているんですが、サドカイ派の人たちと問答をしていたのをこの律法学者は見たらしいんです。そしてその時にイエスがそのサドカイ派の人たちに対して28節ですが、立派にお答えになった、立派にお答えになったのを見た、それでこの人なら少ない言葉で単刀直入に 要点を教えてくれることができるんじゃないかと期待したのかもしれません。でおそらくはまたこの学者は無数の律法を掟戒めそういったものを扱うその煩雑さにいささかうんざりしていた嫌いもあるだろうと思います。それで要するに最も重要な第一の掟は何ですかとそうイエスに聞いたのですね。その気持ちは私たちにも分かるような気がいたします。さてこの問いに答えてイエスはためらわずに二つの旧約聖書の言葉を引用されました。一つは申命記六章四節から五節までです。これは先ほどお読みしたところですね。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。でここのところを本田哲郎神父、大阪の釜ヶ崎で、貧しい人たちのために献身的に働いていらっしゃるカトリックの神父さんですが、でこの方が数年前に、この4つの福音書と使徒言行録を、お訳しになりました。その訳でちょっと読んでみたいと思います。心の底から自分のすべてをかけ判断力を駆使して力の限りあなたの神主を大切にせよ。愛しなさいという言葉を彼は大切にせよというふうに訳しました。もう一度読みます。本田哲郎神父の訳です。心の底から自分のすべてをかけ判断力を駆使して力の限りあなたの神主を大切にせよ。これが第一の掟だとイエスはおっしゃいました。でそしてそれに続けて間を置かずほとんど一息でイエスは第二の掟を挙げておられます。それはレビ記の19章18節です。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。そしてそれに続けて31節の後半ではこの二つに勝る掟は他にないとおっしゃいました。神を愛するということと隣人を愛するということで、この二つが一番大切だと、そういうわけなんです。でマタイにも同じような話が出ておりまして、そこでは、マルコに出てこない言葉があります。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている、そういう言葉ですね。旧約聖書の中に律法というものがたくさんあるけれども、そのすべてはこの二つの上に基づいているというわけです。神への愛と隣人への愛。さっきから旧約聖書には数えきれないぐらいの掟とか戒めがあるということを申し上げておりますけれども、中にはひどい命令もあります。さっき申命記の6章を読みましたけれども、そのすぐ後の7章にカナンの7つの先住民族を滅ぼせという命令が出てきます。そこをちょっと読んでみますと、7章の1節から2節までですが、彼らをあなたの前から追い払い、あなたの意のままにあしらわせ、あなたが彼らを撃つときは彼らを必ず滅ぼし尽くさねばならない。彼らと協定を結んではならず、彼らを憐れんではならない。でこういうひどい命令ですね。それが旧約聖書の中にもあります。ヨシュア記なんかを読みますと、 先住民族が住んでる町々村々を攻めて皆殺しにしたっていう話がいくらも出てきます。旧約聖書にはそういう話も出てくるんですね。で、これは多くの人々のつまずきになっていることなんですけれども、しかしイエスはこの種の話、この種の掟、もう絶滅せよなんていう掟ですね、これを全く無視しています。で、無論自らの気持ちに従って聖書を好き勝手に解釈したというわけではありません。で、むしろあらゆる掟の土台である、あるいはそのあらゆる掟の背後に潜んでいる神の深い御心を汲み上げて、それを実際の生活の中で生かそうとしたのです。マタイの福音書の5章に有名な三条の説教の中ですが、5章の17節にこういう言葉があります。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない。廃止するためではなく完成するためである。起きて、律法あるいは旧約聖書のさまざまな叙述の中には、正直言って私たちが受け止めることができないような言葉もある。それをイエスは廃止しようとはしない。そうではなくて、それをもっともっと深く掘り下げて、神の本来の意図はどこにあるのかということを汲み出そうとする、そういう意味にとってよろしいでしょう。で、律法や預言者を完成するというんですが、この完成するということの意味は、時代の周りの諸民族の生き方をそのまま反映した掟、そういうものを杓子定規に実行することではないということです。逆です。で、時代のさまざまな民族がイスラエルの周りに生きていたし、イスラエルもまたそういった諸民族の一つだったわけですが、で、その人たちの生き方の中には、敵を憎むということ、そして敵に何かされたら復讐をするということ、必ずそれが正義であるという、そういう、生き方、考え方が根付いていました。それに従って生きるということをイエス様はなさらない。逆です。で、旧約聖書の最も深い層に、あたかも清らかな地下水が流れているように、神の約束というものが尽きることなく流れている。それを汲み上げる。だから表面に出ているそういった、その当時の諸民族に共通するような掟、敵を憎む、そして敵に何かされたら復讐する、そういう生き方を実行するんではなくて、もっと深いところに清らかな地下水のように流れている神の約束を汲み上げる。預言者イザヤという人が有名な言葉を書いています。で、クリスマスによく読まれるところですが、イザヤ書の11章です。この口読文の中にも多分あると思いますが、42ページです。この43ページの中ほどから読んでいきたいと思いますが、正義はその腰の帯となり、忠臣はその身の帯とならん。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、おじし、肥えたる獣と共に降りて、小さきわらべに導かれ、雌牛と熊とは食い物を共にし、 熊の子と牛の子と共に伏し、獅子は牛のごとく藁を食らい、血のびごは毒蛇の洞にたわぶれ、血離れの子は手をマムシの穴に入れん。かくて我が清き山のいずこにても損なうことなく破ることなからん。祖は水の海を覆えるごとく、主を知るの知識、地に満つべければなり。でこれは新共同訳で読みますと、その狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏す、そういった言葉があった後で、私の聖なる山においては何者も害を加えず滅ぼすこともない、水が海を覆っているように大地は主を知る知識で満たされる。イザヤはそう予言しました。憎しみや復讐という、そういう血なまぐさい生き方が克服される、そういう日がいつか来る。すべての人が愛し合って共に生きる平和な日が来る、そういうことを神様は約束された。シャロームが訪れる、で弱肉強食が完全に止む、そういう日がいつか来る。これが神の約束だと預言者イザヤは信じたのです。でこの神の約束に適合した掟は何か、イエスはそこでさっきの2つを選択されました。心から神を愛しなさい、そして隣人を愛しなさい、この2つです。ただ神を愛するといってもいろいろな意味に受け取られることがありますから、これははっきりさせておかなければなりません。神を愛するというのは一体どういうことでしょうか。本田神父の大切にするという言葉、大変いい言葉だと思いますが、そういうふうに言っても中身はまだもう一つはっきりしません。神を愛する、神を大切にする、それはどういうことでしょうか。第一次世界大戦の時にドイツ軍の兵士たちがかぶっていた鉄兜のここのところに、神は我らと共にいると書かれていたと言います。でこれはドイツ軍に限らないと思いますが、すべての国の軍隊は自分たちの国で正義と言われていることを守るために戦います。そしてその正義の象徴が神です。でその神を自分たちの味方になってくださる神として信じ、その神を愛したのです。戦争中の私たちも同様でした。で私は戦争中に陸軍の将校を養成する学校に行っておりましたが、そこで毎日のように教えられたことは、我々の国は今戦争をしている、でその戦争は正義の戦争である、そして神は私たちと共におられる、そういうことでした。だから決して負けないと教えられたのです。でどこの国でも同じだと思います。パスカルが言った有名な言葉がありますね。川一筋を隔てて向こう側で正義とされていることがこちら側では正義ではない、逆のこともまたある、笑うべき正義よ、彼はそう言いました。最近の言葉で言いますと、正義とか神とか言ってもそれは地域限定です、自分たちの国でしか通用しない、そういう正義を振りかざして戦争をします。それがこの世の現実です。でしかしイエスが考えておられる神への愛、神を愛するということは、そのように狭い身勝手なことではありませんでした。イエスの心の中に いる神は、私たちが自分自身を愛するように隣人を愛することを望んでおられる神です。自分自身を愛するように隣人を愛する、そういうことを望んでおられるのがイエス様、イエスが考えられた神です。隣人とは何でしょうか。隣人というのは私とは違う、私とは別の考え方、生き方をしている人です。独立の人格です。私が自分の言うなりにしようと思ってもそれは無理です。隣人というのは独立した人格であって、私とは違う人です。しかしその人を受け入れる、その人が考えていることを尊重する、その人がやっていることを認める、否定しない、愛するというのはそういうことです。隣人を愛する。で、そのことを私たちの神は望んでいらっしゃるというのです。で、その神を私たちは大切にしなければならない。心の底から自分のすべてをかけて、判断力を駆使して、力の限りこの神を大切にする。で、そういうふうに考えてきますと、神を愛するということは隣人を愛するということと一つです。別々ではありません。一つのことです。そしてそのことをパウロは、使徒パウロは新約聖書の中で、これはコリントの第一の手紙ですが、12章31節に、この愛こそは人として歩むべき最高の道であると言いました。そしてそれに続けて、あの有名な13章の愛の賛歌を書いたのです。愛というのは最高の道だ。で、これは個人的にも私たちがいろいろな体験を通じて教えられることだと思います。憎しみによって人が救われることはありえません。私たちは愛によって救われます。憎しみによってではない。精神医学者のヴィクトール・フランクルという人がいましたが、でこの人は1997年に亡くなられました。オーストリアの人です。ウィーン生まれのオーストリア人です。でユダヤ人でありまして、妻や両親や親戚の人たちと一緒にアウシュビッツに送られました。で、新婚早々でアウシュビッツに行ったんですが、妻は間もなくそこで殺される、両親も死にます、みんな死んでしまった。で、そういう過酷な体験をした後で、彼は九死に一生を得て帰ってくるんですね。戦後解放されて、ウィーンに帰ってきます。で、その時の体験を強制収容所における一心理学者の体験という題でまとめました。大変詳しい報告、あるいは体験記と言いましょうか。日本語では夜と霧という書物に入っています。お読みになることをお勧めします。で、それによると、彼はアウシュビッツの強制収容所に行った時に、妻とは別の囲いの中に入れられます。で、もちろん全く連絡は取れません。で、そういう状況の中で、彼は毎日彼女の面影を見たと書いています。彼女の面影が見える。 で彼の言葉を引用します。私は彼女と語った。私は彼女が答えるのを聞き、彼女が微笑するのを見る。微笑むのが見えるというわけですね。でしかしそういうふうにして、この目の前に浮かぶ妻の面影と語り合っている時、彼女はすでにこの世の人ではありませんでした。もうすでに死んでいました。そのことを彼は全く知らない、知らないけれども毎日のように妻の顔が見える。そして彼女と語る。彼女は答える。そして微笑む。でそれが、相手はもう死んでいるにもかかわらず、それが彼の支えであったと言っています。非常に興味深いことに、強制収容所の中では体力があるとか体が頑丈であるとか健康であるとかっていうことはそれほど大きな意味を持たないと彼は書いています。心の中に豊かな想像力を持っていろんなことを考える人が生き延びた。でそのうちの一つが愛なんではないでしょうか。そうやって毎日のように妻の面影と話し合う。でそれが彼の支えになったと書いています。愛は人として歩むべき最高の道だとパウロは言いましたが、それを彼はあのアウシュビッツの強制収容所の中で知ったのです。彼はこう書きます。続けてそこを引用いたします。多くの思想家が英知、知恵ですね、英知の極みとして生み出し、多くの詩人がそれについて歌ったあの真理、それを私は生まれて初めてつくづく味わった。愛は結局人間の実存が高く欠けりうる最後のものであり、最高のものであるという真理である。私は今や詩と思想と信仰が表現すべき究極の極みであるものの意味を把握した。そして最後に彼はこう付け足します。愛による、そして愛の中での被造物、作られたものですね、被造物の救いである。愛によって被造物は救われる。そして愛の中で被造物は救われる。これが真理であるということを彼はつくづく味わったというのであります。でフランクルがあのような極限状況の中で経験したこと、把握したこと、これはイエスが愛より重要な掟はないと言われたこととぴったり重なります。またそれはパウロが言ったこと、あの有名な言葉、信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。この言葉とも符合するのです。聖書の言葉というものはそういう意味で非常に深い真理を私たちに告げています。祈りましょう。神様、あなたは私たちに人として生きるべき最高の道を教えてくださいました。愛の道です。あなたを愛し、隣人を愛する生き方を、あなたは 主イエス・キリストを通して私たちにはっきりと見せてくださいました。それに従って生きていくことができますように。愛こそ被造物の救いであるということを私たちが心から信じて生きていくことができますように。今週も私たちの生活の上にあなたの導きをください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の358番を歌います。Thank you.